理想するチームの作り方。
チームビルディングコンサルタントの伊藤仁生です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。仁生さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日はですね、仁生さんのお仕事の中で最近こうご相談があったようなことの事例をお伺いしたいと思うんですが、どんなご相談がありますか？
はい、ありがとうございます。まあ、いろんなね、相談日々受けてるんですけども、うん、最近ちょっと、まあ、僕の方で関わらせていただいた途中からこう合流しているコミュニティがあるんですけども、ちょっとそこのコミュニティのメンバー数もちょっと減ってきてしまってきていて、ちょっと雰囲気的に何ですかね、ちょっとマイナスな感じになってしまっていて、ちょっとご相談受けて、まあ、どうしたらいいのかみたいな形あったんですけど、まあ、僕の方で、お伝えさせてもらったのはこう7つの習慣の考え方ですかね。7つの習慣でこう流れを変える人になるっていうのがありまして、そういったね、こう悪い流れになってるところもこうリーダーとしてですね、流れを変えていくっていうような視点を持つ、まあ、特に7つの習慣ですと、こうインサイドアウトっていう考え方があるんですけど、まあ、自分から始めるっていうところですかね。まあね、そういうマイナスになったら誰が悪いとか、犯人探しとかしがちなんですけど、でそこじゃなくて、まあ、それぞれの、まあ、リーダーが、みんな、メンバーが、自分ができること何なのかっていうのを考えて、まず自分ができることをやる。そうすると、できることがどんどんどんどん増えていくっていうのが、まあ、7つの習慣のその影響の輪っていう考え方なんですけども、ありますので、なんかそこのあたりのことをお伝えさせてもらって、今、一緒にですね、雰囲気良くして、ポジティブな、はい、態度、行動でですね、やっていこうっていうので、一緒にね、こう、やってる感じですかね。僕もなんかすごい期待されてるのかな。なので、なんかそういったご相談とかありましたよ。
今回このご相談くださった方は、だいたい何人ぐらいの、まあ、大まかなコミュニティのリーダーの方なんですか？
そうですね。そこは50人以上。
50人くらい、で、それがだんだん少しこううまく回らなくなってきていて、で、リーダーの方の、まあ、差し支えない範囲でいいんですが、こう、ご年齢であったりとか、まあ、性別では大丈夫ですか？
あ、別に
何代、例えば60代の方が悩んでるのか、20代の方が悩んでるのかでは、ちょっと多分そのあたりがね。
まあ、僕の周り結構なんか経営者の方とかも、そういうコミュニティやってる方、40代とか50代が多いんですけどね、男性の方ですけどね、今回40代男性の方のお悩みという
か。お悩み
ね、
はい。仁生さんからご覧になって、まあ、途中からね、少しこうサポートされてるっていうことなんですが、仁生さんからご覧になって、あ、ここが、この方変わったなっていうところはありますか？このご相談の後。
ああ、相談の後ですかね。なんかよりこう模範を示すっていうところが出てこられた。まあね、もともとは素晴らしい方なんですけれども、やっぱりなんかでも流れが悪くなっていくっていうので、ちょっとなんかご自身も、なんかそこに力を入れれないとか、情熱がちょっと薄れてきてるとか、なんかそこでね、長くやってると慣れとかも出てくるんで、なんかそこはマンネリ化したりとかっていうのあったりするんですけども、まあそこの部分で、こう自分自身が、こうリーダーとして今一度こう立ち上がって模範を示すとか、そういったことをこう意識されてるんじゃないかなっていうのは、近くにいてね、すごく思うとこですかね。
何年ぐらい続いたコミュニティかっていうのはご存知ですか？
もう、何年で、5、6年続いてるんだ。
同じ環境にずっと同じメンバーでいると、先ほど仁生さんがおっしゃったみたいな、こう、慣れとか、マンネリ化とか、あと多分ですけど、リーダーの方ご自身も、どうしていいのか、アイデアの枯渇っていうんでしょうかね。自分だけではもうこれ以上、何ともアイデアが出てこない、対策がわかんないっていうことが、やっぱり5年ぐらいとか3年以上になると出てきそうな気がするんですけど、やはりこういった時に、外からの意見をもらうっていうのは勇気がいると思うんですよね。 こういったところはでも人生さん、どのようにこう関わってくださってるんですか？
ありがとうございます。まあ、コンサルもね、そうですし、いろんな人との関わり多いですけれども、基本的にはその方の意見は尊重、全面尊重するんで、そこでなんかこう反発とかはほぼないんですよね。うん、で、その上で、しっかりとこう、次の未来とか将来を、質問とかね、使って引き出すみたいなっていうのは結構、やってきたことなので、そうしていくと、なんか実はこんなことも本当はしたかったんだっていうのを本人もちょっと忘れてたものとか思い出したりとか、話していく中ですごい盛り上がってきて、自分はこういうことを本当にやりたかったんだとかっていうのをおっしゃってくださるんで、そこのなんか自分自身がこう本当にやりたいこととか本質の部分が出てくると、すごい情熱に火がついてくるんで、なんかそういったところをね、引き出すサポートをさせていただくっていうのは多いですかね。
実際には、どのような形で、例えばなんかこう、ワークシートのようなものがあって、それに書き込むことを一緒にやるであったりとか、まあ、7つの習慣を使っていくとか、何か方法があると思うんですが、人生さんはどのような形でされてるんですか？
ありがとうございます。まあ、その、ね、コンサルとかでがっつりやる場合とかで、クライアントさんの場合には、こうワークシートっていうかね、書いて入力していただく、まあ、スプレッドシートとかがあるんで、そういったものを入力してもらいながら、質問とかして引き出しながら、確認しながらやってもらって、こう、やっていくっていうのはありますね。で、まあ、なんか、今回の場合は、普通にこう質問をしていくっていうだけで、対話の中で、気づいていただいて、うん、じゃあ実際にもう、どういうアクションをしていくかっていうのがあれば、それを、なんかね、メンバーに、シェアして、動いてもらったりとかっていうのを、一緒に同時にやってもらうとかっていうのをしてますかね。うん。
まあ、対話であったりとか、あとは、まあ、書き込みであったりとか、多分、クライアントさんに合わせて、いろいろね、こう、提案してくださっているということで、ぜひ、まあ、ちょっと悩んでる方とかね、今、うまくいかないっていう方は、やはり、外からの意見っていうのも取り入れていただくと、風穴が開くという感じがしております。それからですね、今、7つの習慣の中のインサイドアウトというお話がありました。ここをほんの少しだけ解説いただくと、今悩んでらっしゃる経営者の方のちょっとしたこうヒントになるような気もするので、最後にこのあたりのお話をいただいてもよろしいですか？
はい、ありがとうございます。そうですね。先ほどのね、こう、事例でも出てきたインサイドアウトっていう考え方ですかね。まあ、詳しく言うと、こう、自分の内面から始めるっていうこと、自分の心の内からなんですけど、まあ、自分自身から始めるっていうことですよね。で、組織だったりとか、チームっていうね、僕ら関わらせてもらってますけども、そうすると、なんか自分じゃなくて他の人が悪いんじゃないかとか、その環境が悪いんじゃないかとか、仕組みが悪いんじゃないかとか、そういうところに目が行ってしまうとか、責めてしまうことってあると思うんですけども、まあ、僕だってね、そういう気持ちが出てくるときあります。だけど、7つの習慣の実践者ですので、そういったときこそですね、いや、7つの習慣って、インサイドアウトだって、自分から、じゃあ自分は何できるんだろうって、他の人にやってもらうとか、責めるんじゃなくて、自分ができることって何かなって、そこにフォーカスする、集中すると、おのずとですね、なんか道は開けてきますし、逆にその方が周りも、それにつられてですね、自分ができることをね、何かなっていうのを考えて実践してくれるので、すごくいいチーム、組織になっていくなっていうのは、本当日々思ってるので、どんな状況であっても、まあ、どんなに周りがね、なんかこう、に不満があったとしても、まずは自分ができること、そこにフォーカスする、集中して行動を起こすっていう、そういったね、考え方、本当に大事だなっていうふうに思っております。
この考え方は、まあ、仕事の場面だけではなくて、まあ、プライベートでも使えそうですよね。
めちゃくちゃ使えると思います。本当にインサイドアウトだらけで、まあ、夫婦関係とかでも
ド
妻、
キ
なんでやってくれてないんだみたいな、ちょっとこうね、思ってしまうときも、いやいやいや、7つの習慣、インサイドアウトだよねっていうので、まず自分ができることとか、うん。そういうのを考えていくとね、感謝の気持ちも出てきますし、うん。なので、ね、家族、もそうです。子供たちに対しても、うん、子供がなんかね、何をやらないとかっていうふうにフォーカスするんじゃなくて、うん、なんか子供たちになんか自分ができることってなんだろうっていうのにフォーカスして、それを行動するっていう、 のも大事なんで、もう僕も全然ね、完璧にできてない、もう努力奮闘中でね、ございますけれど、はい、その考え方が大事なんだっていうのを、そういった、なんかね、こう人を責めちゃいたくなったら、それを思って、7つの習慣の実践者として、行動してるっていう、意識してるっていうところになりますかね。
やはりこう自分のなんていうのかな、感情で動きがちじゃないですか。腹が立つとか、あの人が悪いとか、そこにこう脳が支配されすぎちゃうんですけど、そうじゃないこう7つの習慣みたいなツールを一つ持ってると、俯瞰で見る自分ができるような気がするんですが、
おっしゃる通りで
い
す
かが
ね。
ですかね。
そこの部分で言うと、7つの習慣では、まあ、刺激ですね。そういうなんか反応したくなるような刺激があるんですけど、こう刺激と反応の間にこうスペースがあるんだっていうので、そのスペースをこじ開けてですね、開けてですね、もう刺激すぐ反応ではなくて、スペースを広げてですね、刺激があっても一旦落ち着いて、まあ、自分自身のね、両親に訴えかけですね、本当だったらどういう行動した方がいいのかなっていうのを考えると、いい反応することができるっていうね、反応的じゃなくて、主体的にね、主体的な選択ができて、インサイドアウトの行動ができるんじゃないかというところがあるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。反応とっていうことですね。この刺激に対しての反応に直結しないってことですね。
直結させない。そうですね。
しがちで、でもこれは家庭でやる方が、なんかこう、訓練されそうな気がします。
おっしゃる通りです。身近な人であればあるほど、やっぱり甘えというかね、やってくれて当然だろうとか、なんで分かってくんないのみたいな気持ちが出てくるんで、反応的になりがちなんですけども、そこで一呼吸を置けるかって本当大事かなと。これ訓練が必要です。
やっぱりこう訓練なんですね。
訓練ですね、トレーニング日々意識してないとできないと思います。僕は7つの習慣を毎月ね、こう、お伝えして教えてるっていうね、時間もあるので、この部分で皆さんのシェアとか聞きながら、講義ね、しながらですね、あ、これ自分もちょっと最近意識できてないなとかっていうのをね、思っておりますかね。
でもこう長く7つの習慣学んで実践されてる人生さんでさえもできてないって思うところがあるっていうことは、もう全く何もしてない人たちはもうたくさんこう課題があるっていうふうに思ってないと、なかなかこう思った通りのこう人生を行くのは難しいような気がしますが。
おっしゃる通りだと思います。意識してね、常にそれを学び続けないと難しいんじゃないかなと思いますね。
で、まあ多分この番組を聞いてくださってる方っていうのは、ぼーっとしてるのは嫌で、何か変えたいとか、なんとかこう今の自分の立場を良くしたいとか、チームを良くしたいっていう方が聞いてらっしゃると思うんですよね。そうすると、まあ今のままではなくて、何かこう日頃訓練が必要だなっていうのを改めて私は今回感じてるんですが、まあ、そういった方にぜひエールをお送りいただけますでしょうか。
お送り。
はい。
そうですね。そういったね、日々、奮闘されている皆さんもですね、まあ、このね、ポッドキャストも聞いていただいて、まあ、書籍などでも参考になる部分あると思いますので、しっかりとこう意識してやっていくと、なんか自分だけでは考えつかないような、なんか未来だったりとか考え方っていうのが、こう身についたり、発想が出てきたりしますので、はい。なので、一緒にね、学んでいければと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
はい、こうね、新しい未来が見えるかと思うと、日々の実践も耐えられそうな気がしてきましたので、ぜひ皆さんまたね、この番組聞きながら、いいチームの作り方学んでいきたいなと思っております。ということで、人生さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。